カイチ。スカイチ。このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は廿日市市総合計画後期基本計画について経営政策課野田陽子さんに、後半は長スタのクラウドファンディングについて代表の金沢萌さんにお話を伺ってます。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
はい、経営政策課の野田陽子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。野田さん、廿日市市総合計画後期基本計画について教えていただきます。まずは基本計画の概要について教えてください。
はい、市では平成28年度に第6次廿日市市総合計画を策定しています。第6次廿日市市総合計画は基本構想と基本計画で構成されています。基本構想は平成28年度から令和7年度までの10年間のまちづくりの基本理念や将来像を定めたものです。基本計画は基本構想で定めた方向性についてその実現に向けた施策を示したものになります。基本構想の10年間のうち前半の5年間を前期基本計画、後半の5年間を後期基本計画としていますが、令和2年度末で前期基本計画が終了したため後期基本計画を策定いたしました。策定にあたっては総合計画審議会や市民アンケート、まちづくり座談会など様々な立場の方の意見を聞いて策定いたしました。
後期基本計画で行う事業はどういった内容がありますか？
はい、前期基本計画期間から着手している3つの大きなプロジェクトは引き続き後期基本計画でも継承し推進していきます。1つ目は都市活力創出拠点地区である寺坂田地域での産業団地と観光交流拠点を整備する新機能都市開発事業。2つ目は都市拠点地区である JA 広島総合病院周辺での医療介護や交流交通防災など拠点機能の強化を考慮した複合施設を整備する地域医療拠点等整備事業。3つ目が宮島口地区での観光交流拠点の整備事業です。その他地域ごとでは廿日市地域で相談支援拠点の整備としてさまざまな課題を抱えた人や世代を包括的に支援する体制を構築するため山崎本社みんなのアイプラザ内に相談支援拠点の整備を推進します。佐伯地域では地区内外の交流の創出、地域住民主体の事業エリアとして久島地区の活性化や旧久島小学校跡地の活用を推進していきます。吉和地域では暮らし続けられる地域づくりのため吉和支所複合施設整備事業を推進します。大野地域では体育館、市民センター、図書館の再編、子育て支援機能などを新設した伊香名津地区公共施設再編事業を推進します。宮島地域では宮島まちづくり推進事業としてまちづくり組織のあり方を検討していきます。
どういったことを意識しながら後期基本計画を策定しましたか？
はい、今回は新型コロナウイルス感染症の流行下で策定した計画ですので、新型コロナウイルス感染症がもたらした新しい価値観などを踏まえながら策定いたしました。またデジタル社会への対応や今後2040年頃にかけて想定される急激な人口減少によるさまざまな課題、SDGs なども視点として持ちながら策定しています。
野田さん、市民の皆さんは閲覧することができますか？
はい、第6次廿日市市総合計画後期基本計画は市のホームページに掲載しています。また市役所2階の行政資料室、4階の経営政策課、または各支所でも閲覧できます。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、廿日市市がみんなに住みやすい街になるよう 皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
この時間は廿日市市総合計画後期基本計画について経営政策課野田陽子さんにお話を伺いました。野田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまず自己紹介をお願いします。
合同会社とコラボで廿日市のツタで長スタを運営している金沢萌と申します。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず長スタとはどんな場所か教えていただけますか？
長スタはツタ商店街にある元スーパーの長田ストアを改装してアップサイクルをテーマに運営しているお店です。
いつ頃から活動しているんでしょうか？
去年の10月ぐらいからみんなで意見交換を重ねながら、お店は今年の2月末にオープンしました。
そして現在はクラウドファンディングに挑戦中ということですが、このクラウドファンディングどんな内容か教えていただけますか？
クラウドファンディングは今お店にある厨房だったところ、元スーパーの厨房のままのところをみんなが使えるシェアキッチンや加工所にしようとしています。
シェアキッチンや加工所というのは具体的にはどのような場所になる予定でしょうか？
例えば料理教室だったりパン教室とか、そういう教室をしたい人に貸し出す場だったり、加工所としてはキムチとか農産物の加工品を作って販売したい人のに向けて貸し出せる場所にしたいと思っています。でそういう食を通して人が集う場にしていって、まあ、佐伯とか地域の特産品がみんなで生み出せたらいいなとも思ってます。
長スタはアップサイクルの場所ということですが、今回作っていきたいシェアキッチンや加工所もアップサイクルがテーマなんでしょうか？
そうですね、廃棄食材とか廃棄する農産物っていうのは意外と身近なところにあると思うんですけど、そういったものを利用したアップサイクルっていうなんか価値を加えた食材が流通できるようになればいいなと思ってます。
現在の長スタのキッチンの様子を教えてください。
現在の厨房キッチンの様子はもうその閉店した時のスーパーのまま、スーパーの厨房のままなんですけど、自分たちで処分できるものは処分して、使えそうな備品だけ残してある状態です。
それをどのように直していく予定でしょうか？
自分たちができることは DIY でとも思ってるんですけど、設備的なものだったり大掛かりな工事もいっぱいあるので、地域の業者さんにも依頼しながら作っていこうと思います。
結構お金がかかりそうな感じですかね？
一応見積もりとしては260万ぐらいを言われてます。
なるほど。そうなると今回のクラウドファンディングの目標金額、こちらはおいくらになりますでしょうか？
クラウドファンディングでは260万のうちの200万を目標に考えています。
じゃ残りは自己資金。
そうですね、自己資金だったりもうちょっとクラウドファンディングで集まることを期待しています。
なるほど。じゃあもう皆さんの大きな支援をお願いしますということですね。はい、はい、またクラウドファンディングという期間が決まってると思うんですが、こちらは期間はどのように設定されていますでしょうか？
期間は9月1日から実はスタートしているんですけども、終了が10月の8日8日です。時間としては23時59分まで受け付けてます。
じゃあもう皆様ギリギリまでのご支援をお願いいたします。そしてクラウドファンディングというと気になるのがリターンだと思うんですが、リターンはどのようなものがありますでしょうか？
いろんな価格でご用意してるんですけども、アップサイクルってことで地域で木工している人にお願いして、スマホスタンドだったりタブレットスタンドがあったり、あと朝原の地区で活動してる人たちに協力してもらって、よもぎオイルもあります。あと大きい金額だと、私が左官の仕事をしているので DIY の左官工事やタイル工事のサポートをする、2日間実動でサポートするっていうリターンもあります。
先ほど木工のスマホスタンド、そしてタブレットスタンドというのが出てきたんですけども、こちらもアップサイクルにつながっているんでしょうか？
そうですね、その材料にしている木材が廃材として 回収されたものから作ってます。
ヨモギオイルも何かあるんですかね。
ヨモギオイルは朝原に育っているというか朝原に生えている地域にあるものに手を加えてヨモギオイルとして価値を加えているのでこれもアップサイクルになります。
なるほど。本当にこう長砂の理念に沿ったようなリターンがいろいろご用意されているということなんですね。それではクラウドファンディングのサイトの詳細も教えていただけますか。
クラウドファンディングのサイトもいろいろあるんですけどもその中で社会課題とかそういった社会問題を扱っているサイトグッドモーニングっていうクラウドファンディングのサイトがあります。そこの中で長砂って検索してもらえるとすぐプロジェクトが出てきます。ぜひご支援よろしくお願いします。
それでは最後にリスナーの皆様へメッセージをお願いいたします。
現在廿日市市のツタでクラウドファンディングをしております。でみんなで使えるキッチンや加工所ができればもっと楽しい場所になると思うでぜひご協力お願いします。でサイトでの支援が難しい方はお店の営業日にお店に募金箱も設置しておりますので直接の募金も大歓迎です。ぜひ応援よろしくお願いします。